築系ラジオです、再び、南陽堂で、南さんの建築の還元という本を囲んで、まあ、話しているところなんですけれども、そもそもこの南陽堂、まあ、もちろん、神田神保町にあるわけですが、建築専門の本屋さんで、まあ、おおよそ建築に関する本はすべて、古本も含めて、揃うと。今目の前に、僕の専門の時代なんですけど、平和記念東京博覧会の見物案内図がかかっているのを見ておーおーおーって思いましたし、ね、8月には東京の備蓄の、まあ、NC で削ったっていう、木の模型が、まあ、展示されていたっていう、割とそういうような東京に来たら建築の人は割と来るっていうような、まあ、場所になっているんですけれども、今ガラス面、ちょうどその表通りに向かってガラス面が、吹き抜けになっているところの1面2面というふうに、まあ、縦になっているんですけど、その1面のところにですね、まあ、ドローイングが書いてあって、いろいろ英語が書いてあるんですけれども、これを書いた人は南さんだそうでだそうでって知ってるんですけどこれを書いた時の、ことなんかをお話しくださいますか。
いや、僕はちょうど今ここに鈴木くんがいるけどね、鈴木くんとオーストラリア一緒行ってて、オーストラリア帰ってきたのが9月2日なんですけど、帰ってきてね、で、南陽堂書店の新田さんからガラス絵を描いてくださいっていうふうにお話を、まあ、いただきまして、で、まあ、ガラス絵なんて僕も描いたことないし、やっぱりガラスにちゃんとね、色が乗るかどうかっていうものもね、わからないわけですよ。ちょっと不安だったんですが、まあ、いろいろガラス絵を調べていくと、まあ、オクタビオパスが、デュシャン論をね、すごく優れたデュシャン論を描いてますけども、デュシャンの絵、ガラス絵、大ガラスのガラス絵が、2275mm×1750mm なんですよ。要するに、彼女の花嫁たちにとって、独身者たちによって裸にされた花嫁さえもって、まあ、有名な絵がありますよね。で、この、南陽堂のガラスの大きさが 2550mm×2000mm で、で、刺繍にマージンを取ると、そのデュシャンのガラス絵がちょうどすっぽり入るってことが分かったんですね。そうすると、マルセル・デュシャンのガラス絵を自分で体感してみようと。まあ、実際にはね、あれ自分が絵を描いて作ったわけじゃないですけども、デュシャンは。でも実際にあのガラス絵を作ったって、その大きさを自分で体感してみようと思ったんですよね。で、要するにそれを90度反転させてデコンストラクトさせると、まあ、そのデュシャンの絵っていうのはまさにその1915年から23年に描かれたんですけども、そのことを僕はこの20世紀のスパイラルセリーの中にも書いてるんですけども、まあ、ある意味その20世紀を反復すると同時に、そのガラス絵とは一体何なのかっていうようなことを、まあ、だからそのガラス絵の歴史をね、ちょっとこれからまあステンドグラスがいろいろありますけども、まあ、彦坂さんもステンドグラス作られてますけども、ちょっとガラス絵論をね、ちょっと考えたいなっていうのは気にちょっとなってきたんですよね、また。
まあ、正確に言うとですね、はい、デュシャンのあれはガラス絵といっても、今おっしゃったようにステンドグラスなんですね、うんうん、でステンドグラスとガラス絵って言った時には、ガラスの上に絵の具で絵を描くのをガラス絵って言って別にありまして、うん、結構描かれてるんですね。まあ、日本の絵描きさんだと小出奈良茂っているんですけど、関西の絵描きさんですけど、はい、あの人ずぶ作ってますけど、
何年ぐらいの、
それは大正期ですね。
大正期、うん、
だから江戸時代にガラス絵があったっていうのは聞いたことないですけども、うん、大正期くらいだと随分で綺麗なんです。ガラスに絵を描くと、うん、結局絵は裏から描くんですけど、表から見るときにはガラスの被膜を通して見るでしょ、うん、すると、まあ、その濡れ色になってるわけだから綺麗で、うん、それから描くときに順番が逆なんですね、うん、つまり一番見えるのは先に描いていかないと、うん、分かります、こう裏に乗っていっちゃうから、うん、一番最初に描いた部分が一番ガラスから先に見えるから、うん、描く順番が普通と逆なんですね、うんうん、
なるほど、
うん、だから、まあガラスは割れるという問題はありますけど、デュシャンの、うん、ステンドグラスも割れますけど、うん、割れてますけど、まあ綺麗なもので、私も子供の頃ずいぶん描いてますよ、うん、結構楽しいんですよ、うん、よく絵の具は乗ります、うん、水彩でも乗るし油でも乗ります、
うん、それでね、ガラスってまた面白くて、その要するにその鏡像反転するわけですよね。結局文字を表から見ると全くその鏡文字になってるし、で、実はこの南陽堂書店さんに描かせていただいているそのガラス絵っていうのは、今ここにですね、まあ、ドローイングと文字の重ね合わせで、この建築の還元の書物の目次ですね、インデックスを全部こう英語で書いてるんです。まあ、リアクションアーキテクチャーとか、いろいろこう一通り全部目次を書き込んでます。
ああ、そう
ええ、 だからまあこれはあの書物のある意味そのリプレゼンテーションであると同時にガラス絵とは何なのかっていうことをある意味そのリファレンシャルに考え直すそのきっかけにしたいなっていうのが一つあったんですよね。
あのデュシャンの場合にガラス絵になっちゃった一つの理由は、はい、まあ、僕別にそんなデュシャンの研究者じゃないんであの自分が読んだ限りで言ってるだけですけど、あのつまり絵画っていうのは空間を描かなきゃいけないんですね、でその絵画の空間っていうのは、だから一般的に言うとみんな分かんないんですね。難しいの。つまりみんな今の人たちは絵画を平面だと思ってるんですけど、平面って言い始めたのは非常に新しいので、僕なんかが知ってる限りで言えば1970年に入るか入らないか、69年ぐらいからです。それまで平面とは言わないです。だからあのダヴィンチの絵画を読んでても、その平面って言葉が出てきますよ。つまり数学用語としての平面が出てきます。絵画が平面だという言い方はしないです。
なるほど。
ミカランジェロのスティティナ礼拝堂の絵画もあれを平面とは言わないです。
あ、
それから絵画のその源流だって普通に言われるアルタミナの洞窟の絵を平面とは言わないです。平面じゃないですからね、実際的に。だから平面って言い始めるのは非常に遅いんですね。だから実を言うと絵画は平面ではないんです。でそれはだから平面だっていうふうに還元していったんですね。つまりそれは数学用語に還元していく。だからそれは同時に立体って言葉が彫刻に変わって使われるようになるという、だからそれは時代的には新しいということと、でその平面がどうして、つまり建築の場合にはこういうふうに具体的に3次元があって空間があるから、その磯崎さんの空間とかってアイヌの空間って分かるんだけど、絵画の場合どうして空間があるかっていうのが つまり分かりにくいわけでしょ。しかもイリュージョンなんだって言った時にイリュージョンとして空間が書かれたものを騙し絵といって一つレベルを下げて評価するわけですね。あるいはそのまがいものというか、まともな絵ではないという、そうすると絵画 その空間とは何なのかっていうのがだから一般的には分からないんですが、実はデュシャンも分からなかったんですね。あの人絵描きとしてはちょっとね、不遇者なんですよね。僕フィラデルフィアに1年住んでましたから、フィラデルフィア美術館はデュシャンの聖地ですので、膨大な彼の絵が全部あるので、通って見てるわけです、私永遠ね、1年住みながら、だけど、絵描きさんとしてはちょっと不遇で、その時につまり彼はだからガラスに描くと空間の部分は向こうで透けてくれるって言って、
あ、なるほど、
開かないです。
なるほど。まあ、今ねちょっとあのここにあの新田さんからこうビールの差し入れをいただきましたので、皆さんちょっとビールを飲みながら、僕ねこのね絵のこのマージン取ってるんですよ。このあのここのねこれが今その言ったねこのガラス絵のこの部分までこのマージン取ったところのこの内側がちょうどあのデュシャンのガラス絵と同じ大きさなんですよ。この内側が、つまりこれがねあのデュシャンの絵っていうのはあの東大の工房に五十嵐さんあるんですよね、今も。
横山さん
ね、
よかったです。
で縦横はこう、
そう、縦横は90度回転です、90度回転だけども、だからよく考えたらやっぱりデュシャンのガラスって大きいんですよね、それはすごく思ったんですよね。いや、それでなんかあのちょっと話がいろいろとあの展開してるんですけども、僕はねこ の建築の還元ね、この中で自分の中でも例えばこの第1章に戻るんですけどね、純粋化への意思っていう、こう、第1章の第3節は、これはなんか、メディアデザイン研究所の荻原さんがすごい褒めてくれて、評価してくれて、僕嬉しかったですね。皆さん、この論文はいいよとかってすごく言ってくれて。で、あと、あの、現代思想に昔書かせていただいた、この第2章の第3節の機械学または建築を予約するものっていうのは、今のその編集の栗原さんがすごいなんか評価してくださって、それをやっぱり評価してくださると、本当にこれ嬉しいですね。で本当にもうさっきのね第1回目の続きの延長じゃないですけど、こんな反時代的考察を本当にこうね佐藤さんのおかげで本にしてくださって本当にありがたいなっていう、これ普通だったらこれなかなか出ないと思うんですけども、まあでもある意味それはちょっとこうチャレンジングな試みとして、あのみんなちょっとじゃあ読んでみてくださいっていうかね、鈴木君も多分読まないんじゃないかなと僕は思うけど、どう水君
ちょっと買う暇が、あのオーストラリアタイってちょっと出版から続いたので、ちょっとまだ変えていないっていうのが、事実なんですけど、ただその、序章だけはその南先生が本になる前に一度見せていただいたので、序章だけは読まさせていただいているのですが、序章を読んだ時点では僕としてはなんかすごい読みやすいのかなっていう
印象を受けたのですね。
なるほど。
でもあれですよ、僕から言わせるとまず批評っていう言葉が、はい、実はその建築家が内在的に建築思考をしている言葉を、ことを批評と言ってて、普通に批評家が書く批評っていうのとは違いますよね。
まあ、それは建築批評っていう職能があんまり、ね、確実してないとか、そういう事情はあるかもしれませんけれど、
やっぱりね、建築の人って本当難しいんですよ、本当にいろんな意味でいろんな次元と水準があるから。そう、井原さんどうですか、建築費用っていうのは本当にこれね要するに建築っていうのはクライアントもいるし、すごく複雑なその、ね、総合の産物だから、建築費用って本当難しいんですよ、その井原さんいかがでしょうかね建築費用
難しい
日本を引っ張ってくる井原さんとしてはいかがでしょうか
いやだからね、この本で上も出てるけど、創作と批評、建築と、まあ、言葉、あるいは、なんだっけ、幾何学とこう実体的なもの、あるいは2次元と3次元、結構いろいろ一見二項対立的なものをこう、ね、何度かこう反復して出しつつ、まあ、それを分かりやすい議論するとね、なんかこう綺麗に分けたりとか、片方が良くて片方が悪いみたいな話になるんだけど、まあ、そうは持っていかないで、こう、なんか、なんて言うんだろうね、その2つがねじれたままちょっとひっついた感じで論じていく。
ね、例えば、五十嵐さんもね、この間、南相馬でね、五十嵐県で、要するに集会場を設計されたじゃないですか。五十嵐さんも、そのアーティストなんだけど、すごい理論家で、要するにその、まあ、美術界で最もその、まあ、理論的にいろんなことをこう展開できるその、まあ、知識と、いろんな教養がある方ということで、ある意味その創作と批評を横断されてるわけですよね。五十嵐さんは初めてその地球を踏み越えた
んで線引いてないけどね線引いてないから、
いやだけど五十嵐さんの場合は今度でも五十嵐さんの最初にほら記憶に残る仮設住宅っていうその建築のコンセプトっていうか、その企画そのものの部分が言語で書かれていて、それがすごく大きい、だからでも僕そういう意味では建築っていうのはまさにその南さんのその序章をね、非常に単純化して言えば建築とは言語であるっていう問題があって、まあそういうそれが全てだとは言わないけど、それは重要ですよね。
だから例えばドナルド・ジャットもね、最初のうちはこうあまり作品作れなくてずっと批評をやってるわけですよね。それがまあこうあの人もすごく純粋に作品を作ってるっていうようなところがあったから、すごくこうなんかピュアなミニマリズムの作品を作っているというふうに僕は印象として見えるんですけど、その辺はいかがですか、その美術家における言語と作品、あるいは批評と創作の関係。
だからそれは例えばレオナルド・ダ・ヴィンチは手記を残しているし、ゴッホだってたくさん文章を書いているし、まあ、手紙ですけどね、書いているし、マチスですらが画家ノートっていう、まあ、あれも非常に何ていうかな、織物のような文章でありまして、あれはかなり優れていると思いますけど、まあ、ピカソは書いてないですけども、だけどその、まあ、僕は言いたいと思わないんですけど、カンディスキーは著作ずぶ書いてますし、だからその 文章の重要性みたいなものはあります。それから東洋の場合で言えば、ガロンは必ず書いてくる。だから5世紀くらいからですけど、ガロンが絵描によって書かれてきて、それで本来は美術史を書いてきたのは画家なわけですね。その今美術、僕なんかが美術史について書くと、そのいかがわしく言われるけども、もともと例えば西洋美術史だったらバザルビーだけど、バザルビーにしてもあれは画家ですから、画家が文章を書いてきてる。東洋でもそうですけど、画論を書いて、それから画論というのは同時に美術史論ですし、それからどの作品が良くてどの作品が悪いということを論じるのがその可能ですから、美術家はそれを書いてきた。僕は伝統的な美術家ですよ、そういう意味で言うと。全く伝統的です。それを、なんていうかな、まあね、その
直感的にはいいとか悪いとかってのは、まあ、もちろん皆さん思うだろうと思うんですけど、まあ、でも結局なんでいいのかとか、なんでなんかここがまずいんだろうとかって考え出すと、少なくともまあちょっと人間の思考形態だと、やっぱ言葉を手がかりにしていかないとちょっと進んでいかないっていうところがどうしてもあって、だからちょっと建築というよりも、まあむしろ最近の経験だと、アーツ千代田3331の千代田芸術祭か、あれでいきなりまあ、現代アートの有象無象の作品をいきなり あの画家の王潤さんとペアを組んで批評しなきゃいけなくなって、あのそれ結構あの非常に頭の体操になるっていうか、まあ、要するに建築はやっぱり、まあ、ある意味でまだこう敷地があって、ビルディングタイプが何でってい う, こうある程度予見があって、その予見に対してまあどれぐらい答えてるかとかっていう、まあ、まだこう手がかりらしきものが、
まあ そ, うですね、
それをベースにこう、とりあえず会話ができるんだけど、まあ本当アンデパンダンで、あの何でも来るわけですよね、あの絵画もあるし彫刻もあるし、あの映像もあるし、あのインスタレーションもあるし、でしかもあのクオリティっていうかレベルもさ、まあ、結構あのセミプロみたいな人もいるし、まあ、本当に本当にこう、まあ、ある意味でこう日曜画家というかね、そういう、まあ、それでずっと頑張ってる人もいて、まあ、本当にバラバラなんですよ。で、ただやっぱり僕にとって大変なのは、建築はまあそれなりにこう半分習慣化されたようなところもあるんだけど、この絵を見てなんか どう思うっていきなりまあでも一応その前にやっぱ若干会話があるんですよね。あの一応プレゼンテーションがあって、向こうも一旦作品、まあ、もちろん見る前に大体いいとか悪いとか自分なりに価値判断はありますけど、まあ、向こうは一回それを言葉に翻案して創作者の意図を言う、でこっちはこれをまたそれが役に立たない場合もあるけど、まあ、結構手がかりになるケースもあって、会話していくうちに、まあ、直感的にいいと思ったとかどう思ったっていうことを、まあ、だんだん言葉で定着させていくプロセスが、あの出てくるんで、まあ、そういう意味では非常に面白い場でしたね。あのなんか、あ、今まさに言葉をなんとか生成して、そのことの、まあ、意味というか、でそのただ直感的にこれはいいとか悪いって切り捨てたら、あのちょっとそういう場ではないので、一応こうやり取りしながら、あの批評というか、まあ、あのクリティックを受けるという場なので、まあ、あのむしろ建築じゃなくて普段やってるミスだからこそ、すごいなんかこう今まさに考えなきゃっていうのがすごく頭がこう働かなきゃいけなかったっていう経験がしましたね、
なるほど、まあ、だからそういう意味では逆に建築は複雑であるがゆえに手がかりは多いよね、確かにその場所 の, そのコンテクストとか、そのクライアントの条件とか、その手がかりをその何か拠り所にして批評するっていうことはできるけど、逆にそのアートの方が全くそのさらちの、それこそさらちの状態から、あの批評しないといけないっていう、その難しさありますよね。
いやだけど現実にはね、つまり作動してるのは必ず前のものの模倣なんですよ、だから一種の民族音楽とか民族芸術に似てますけど、常に前のものを模倣してくるってパターンしかないから、いわゆるその精神病の人たちとか、その知的障害者たちの絵でも、例えば知的障害者の人で、あの屋根に登って絵の具を撒いたって言って、でそれを、まあ、ポロックまがいの行為をするわけですね、その場合にポロックを知らなかったのかっていうと、その間接的にあれ知ってるんですよね、あのクレーマガイの絵を描く子も知ってるんです。だから必ず前のもののコピーでしかないので、
まあ、まあ、それは正しく説明はしない。純粋なオリジナルは建築でもなかなか出ないんだけど、
それはそうですね。
で、ただやっぱりさっきの場だと、あのなんていうのかな、あなたの絵はフランシス・ベーコン似てますね、終わりじゃちょ
っとダメ
なわけで、まあ、一応その言葉を迂回しつつも、あのこの絵の意味は何なん、どうなんだろうみたいなことを結構丁寧に丁寧で優しくやる場です
。それはだから五十嵐さん優しいので、今はこれはだからあくまでも、あの擬雅化して言うんだけど、美術大学ってほとんど今もう美術を教えてない部分があって、そうすると学生が作品持ってくると、君何やりたいの、頑張りてます
そういう感じなんです
いや、まあ、あの本当に美術はね半分人生相談になっちゃうところがあるから、
占い師みたいな、
まあ、でも一方でその、ね、例えばベーコンの絵のようではあると言って、まあ、それは明らかに絶対意識的か無意識か分かんないけど、おそらく影響を受ける、まあ、でも一方で全く同じでもないので、まあ、そこを見つけるというのも、まあ、一つのこっちがやらなきゃいけないことではないかと、あの話をしながら、あるいはこう、
だけど近代っていうのはそういうもんじゃなくて、これはだから美術史を形成していくんですね。だから前のエコールを否定して、だからその、まあ、その20世紀になる前で言えば新旧論争があって、常に新しいものが出てくると前のものと論争になって、古い人たちは新しいものをくだらないって言って、新しい人たちは前のものを否定してって言って、こう 次々にこう常にこう交代してくる新旧論争の歴史だから、だからその時に新しさっていうのは常にこうそういうなんていうか言葉として提出されてきて、それをだから最終的にはそのニューヨーク近代美術館のモマがつまり司令塔になって、次々にそれをこう、まあ、建築にでもそういう面あるわけですよね、モマの果たした役割はね。うん、
まあ、だから近代というのは基本的に一言で切断ですから、ただ建築の場合は切断を偽装するんですよね。例えばコルビュジェだってそのパラディオをその、ね、こう引用してるとか、あるいはミースだってその萎縮の息子で基本的にオーセンティックなその西洋 の, その建築の歴史っていうものをその骨身にしびて体にもう染みついてるんですよね、基本的には、うん、にもかかわらずそれをなんか新しい層のもとで偽装するんですけども、でこの間ねタイにその行ったんですよ、その長谷川さんとかね、鈴木も一緒に行ったんですけど、面白かったね。僕らはさ、君らがやってる時にさ、ね、OMA の建築をね、視察に行ったわけですよ、バンコクで。それ面白いのは、要するに古いそのインテリアと新しいインテリアが混在してるんですよね、うん、その辺がレム・コーラース その巧妙なところで、うん、要するにレムは非常にモダンな、そのなんていうか、こうモダンデザインのインテリアを自分が設計してるんだけど、その一方で、そのリッツ・カールトンのすごい古いクラシカルなインテリアもちゃんと入れてるんですよね。うん、だからそのモダンを偽装しながらその非常にこうオーセンティック、クラシカルなその非常にコンベンショナルなものも入れて、その人々 の, その流通とその思考にキャッチアップさせていくっていうようなことをちゃんとやってるんですよね。だからまあおそらくその近代建築の歴史においては、大なり小なりそのいわゆるそのモダニストといわれる建築家もみんなそれやってるんじゃないかなと思うんですよ。例えばミースはその彫刻とか絵画とか自分の思考作品に関しては割と古いものが結構好きだったわけですよね。だから非常にこうミニマルでそのモダンなそのデザインをやる一方で、実はそういう何かね、その西洋における非常にこう正当なあるその趣味とか思考とかそのまあアートっていうものに対するその偏愛っていうものをいろんなところでこう見せてるんですよね、うん、まあ、もしかしたらコルビュジェもそうだったかもしれないし、だからそのモダニズムっていうのはその建築の世界において非常にこうねじれた形で体現されてきてるんだろうなっていうふうにこう思いますけどね。